このところから主の現れを慕っている者には、主の現れを慕っている者にはという題で、御言葉を取り継がせていただきます。昨年の9月から始まりましたヨハネの黙示録からのメッセージも先週で、終わりを迎えました。これまでの公開説教もそうでしたが、この黙示録の学びも私個人的には実に収穫の多いものでありました。まあ、皆さんにとってもそうであったことを願うわけですが、さてすでにお知らせしていますように、私は明日からですねサバティカル休暇をいただきます。ですから今日は単発的なメッセージを取り継がせていただくことになるわけですが、でこの聖書箇所は私がいつも心に留めている御言葉の一つで、以前にももう英語部との合流礼拝で取り継いだことのある箇所ですね。また第二テモテも公開説教したことがあるので、皆さんも聞かれたことのある何度か聞かれたことのある箇所だと思います。ただ、準備を同じものを使うわけではないので、準備を初めからするにあたり、私自身もまた新たに語られたり教えられることもありますので、語っておられる主に期待しつつ御言葉にこの朝も聞かせていただきましょう。では早速御言葉に入りますが、もう一度6節のところ、私は今や注ぎの供え物となります、私が世を去る時はすでに来ました。このように語っているのはパウロですね。パウロですが、この注ぎの供え物とは旧約の時代において神様へのこの供え物にと一緒に注ぐブドウ酒のことですね。でここではパウロ自身の血がそのブドウ酒のように注がれる、注ぎ出されるという、彼の殉教の決意を示しています。殉教の死ですね。ですからその続きで、私が世を去る時はすでに来ました。彼はパウロは自分の死を悟ってですね、近いことを悟ってこのように言うわけですね。パウロの殉教の死をもってこの世を去る日が近いことを彼は知って、この手紙をマナ弟子のこの手元に書きを送りました。7節から8節の前半までをもう一度お読みします。私は勇敢に戦い、走るべき道のりを走り終え、信仰を守り通しました。今からは義の栄冠が私のために用意されているだけです。義の栄冠とは、義と認められた、正しいですね。普通の正しいではないんですが、義と認められたものが報いとして受けるにふさわしいこの冠のことで、ここではこの競技ですね、アスリート、たちがこのスポーツ、その競技の勝利者に、与えられる冠に例えられています。ですから義の栄冠を受けるというとき、これ黙示録でもそういうふうに見ましたけれども、それは勝者だけが招かれるこのパーティーにですね、行くことができる、その招かれること、つまり救われたものをして、救われた私たちをして神の祝宴に参加できることをこう意味するわけですよね。ではそのパウロのその確信はどこから来たのか、そのように義の栄冠を授けてもらうことができるその確信はどこから来たのか、なぜ彼には義の栄冠が自分のために用意されていると言い切ることができたのか。それは彼自身の判断によるものですか。自分がそう思う。私はね、その前に今読んだところですが、勇敢に戦って走るべき道のりを走り終えて、信仰を守り通しましたと。だから彼自身がこの自分の納得のいく歩み、そのような生き方ができたので、パウロはこのように言っているのでしょうか。パウロのために義の栄冠を用意してくださるのは誰か。8節の先ほどの続きを見ますね。かの日には正しい審判者である主がそれを私に授けてくださるのです。パウロは誰がそれを授けてくださると言っていますか。正しい審判者である主、正しい裁き主ですね。ジャッジである、 Righteous Judge って多分英語ではなっていると思うんですが、Righteous Judge、 正しい審判者である主ですね。つまりパウロの心も、その人生において歩みですか、そのパウロの心もその歩みも全てご存知の上で正しく裁かれる方、 ね、このお方が、パウロを見たときに、パウロは義の栄冠を受けるにふさわしいと判断してくださるというわけですよね。ですから、それはただパウロが、自分で勝手に判断して自己満足的にそう言ったのではない。またきっとそうしてくださるだろうと単なるこう期待ですね、何の根拠もないのにただそういう期待を込めて言っているのでもないわけです。じゃあ、ではどのようにしてパウロは正しい審判者である主が自分のために、私のために、自分のためにこの義の栄冠を用意して、しかも、そしてそれを授けてくださるという確信に至ったのか。それは8節の後半ですね。後半からヒントを得ることができます。私だけでなく、主の現れを慕っている者には、誰にでも授けてくださるのです。誰にでも授けてくださるのです。もし義の栄冠を受けられるのがパウロだけならば、その意味は大きく変わっていたと思うんですね。けれどもパウロは言うわけです。主の現れを慕っている者には、誰にでも主はこの義の栄冠を授けてくださる。で、このところから主の現れを慕うということが、パウロ自身を含め、また全ての人にとって主から義の栄冠を受けるための重要なポイント、キーであることがわかりますね。主の現れとは何のことか。それはキリストの再臨です。主の現れ、キリストの再臨。先ほどのかの日って言った時にも、この主の再臨にかかっています。そのかの日っていうのはね。ただ再臨といっても、私たちは黙示録を通して教会の景況を意味する、空中再臨ですね。空中再臨と大観覧時代の最後に起こるハルマゲドンの戦いの際のイエス様がオリーブ山に立たれるって言った時、その地上再臨とがあることを見ました。で、今の時代、教会の景況、ラプチャーですね、景況を信じない、信じていない人も少なくないわけですが、今日はそのことは触れずに、でもどちらにしても、キリストの再臨は、彼を、主を待つ者にとっては、救いの完成なわけです。そこからまたその後続くんじゃなくて、もうそれは、主に迎えられてのその救いの完成を意味するゆえに、主を信じ、主を愛する者は、主の現れを慕うはずなんですよね。ちなみに、この慕うとは、英語 ESV では、love という言葉ですね。ギリシャ語ではアガパオだったと思いますが、アガペの愛ですよね。犠牲的なその愛。love ですね。love という言葉が慕うっていうと、ピンとこない人がいるかもしれないですが、まあ、愛するって言ってもなんか、ね、主の現れを愛するってもピンとこないかもしれないんだけれども、でもそういうことです。慕うというのは、love ですね。私たちをして、主の現れ、キリストの再臨を慕う、愛する理由は何か。それを待ち望むということですね。まあ、待ち望む。それを待ち望む、待ち望んでいる状態のことですが、その理由は何か。なぜキリストの再臨を心待ちにするのか。もちろんそれによって私たちの救いが完成するからです。もうさっき見たようにね。でも、黙示録で見たように、その救いというのは、父なる神様と、子羊であるイエス様とのこの交わりですよね。交わり。永遠にこの方と共に生きることを意味します。新天新地とそこに据えられる聖なる都エルサレム見たわけですが、そこに主の御臨在があり、栄光によって照らされるってね。で、これは主との交わりなわけです。もはや神殿はなくて、主が、そこの聖所でおられて、私たちは何の隔たりもなく、邪魔もなく、主と交わりを持って永遠に共に生きるわけですよね。当然、主を愛するからこそ、慕うからこそ、私たちは主と永遠を共にしたいと願うわけですよね。そうでない人、つまり主を信じない。信じられるかって信頼できない。ね。主を拒む者、ね。救い主じゃない。神の子ではない。拒む者は、主と永遠に行きたいとは思わない。ね。共にそこにいたいとは思わない。ということは、主の現れを慕う者とは、主ご自身を、ね、主が現れてくださるんだけれども、主ご自身を慕う者、つまりイエス様を愛する者であることがわかりますね。 パウロは言います。私だけじゃない。私だけでなく、主の現れを慕っている者には、誰にでもこのお方は義の栄冠を授けてくださると。皆さん、あなたはイエス様を慕うゆえに、この主の現れを慕っておられますか？愛しておられるでしょうか？パウロはこの点において確信を持っていたわけですよね。この点において確信を持っていた。つまり彼の心と歩みのすべてをご覧になり、彼を正しく裁かれる。ね、罪があったら裁かれるわけですよ、主はね。でも裁かれる主は、自分がいつも、パウロがいつもこのお方を慕い、主の現れを慕うものであることを知っておられる。このお方は知っていてくださると信じていた。なぜならば彼は自分が信頼し愛するこのお方に導かれてこの時まで歩んできたからですよね。離れて生きてたんじゃない。このお方に信頼し、このお方に導かれて歩んできたからです。前に出ます。第二テモテの一章の11節、12節のところ。私はこの福音のために宣教者、使徒、また教師として任命されたのです。そのために私はこのような苦しみにも遭っています。しかし、私はそれを恥とは思っていません。というのは、私は自分の信じてきた方をよく知っており、またその方は私の任せたものをかの日のために守ってくださることができると確信しているからですね。確信しているから。パウロは自分が誰によって選ばれたのか、誰によって召されたかを知っていますわ。あのダマスコ途上において、その改心の出来事は、ね、自分がではなく、彼がではなくて、主の方からパウロに出会ってくださり、そしてこの上ない寛容、本当は裁かれて終わりなわけなんですけれども、その罪ゆえにね、教会を迫害したゆえに、神に敵対したゆえに、裁かれて滅びなんだけれども、でもこの上ない寛容を示すことで、今の私、今の恵みに生きる私に作り変えてくださったのはこのお方だとパウロは知っていたわけですよね。そしてその救いに預かった時からパウロのこの最後の手紙と言われる、今日見ている手もての第二の手紙を記すに至るまで、彼は福音のために、キリストのこの福音、十字架と復活、この述べ伝えるために、実に多くの迫害や困難に遭ってきたわけですが、苦しみに遭ってきた、さっき見ましたね。苦しみにも遭っていますが、それを通して彼はいよいよこのお方に近づけられたわけですね。ね、それがあるから離れるという人もいますよ。でもパウロはこれを通して自分を召してくださったお方にいよいよ近づけられた。ですから私は自分の信じてきた方をよく知っておりというわけです。この主との生きた交わり、信頼と愛の関係こそ義の栄冠が自分のために、用意されているとパウロに確信を与えたものですね。ということは、それぞれ導かれ方は違えど、ね、その歩みもパウロと違うわけですけれども、違えど、その人生のどこかの時点で、福音を聞いて、自分の罪を悔い改めてイエス様を救い主と信じ、このお方との平和の関係、まあ、もっと言うとイエス様を通して父なる神との平和な関係に入れられた私たちも、パウロのように確信することができる。救い主イエス様によって義の栄冠が私のために用意されている。かの日にはこの正しい審判者である主がそれを私に授けてくださるということができる。皆さん、今日あなたは自分が信じていると告白する。ね。まあ、信じてないお方は、まあ、信じてほしいんですが、今信じているという方は、そのあなたがその告白するお方をあなたはよく知っていますか？知っておられますか？あ、聞いたことがあるとかね。こういうお方だろうって推測じゃなくて、知っているって。ね、主はね、ご自身を表してくださいます。御言葉、また聖霊様を通してね。なので、知っていると言わしてくださるお方ですが、皆さん今日あなたは、あなたが告白するこのお方をよく知っていると言えますか？イエス様との親密な関係のゆえに、パウロのように救いの確信をいただいておられるでしょうか？主との信頼と愛の関係に入れられ、主に導かれて歩む人は、 パウロのように勇敢に戦い、走るべき道のりを走り、信仰を守り通します。それが救われた者の歩みだからですね。注意してくださいよ。それが救われた者の歩みであって、自分が戦い走り抜き信仰を守り通す結果として、救いを私が自分の力で獲得するのではない。反対ですね。主の恵みによって、罪人の私たち、このお方の十字架のによってね、復活によって許されて命を得て救われているゆえに、パウロのように勇敢に戦い走るべき道のりを走り、信仰を守り通す。ね、けれどもそれを反対に捉えてしまう人は、そこでは自分の力が強調されるゆえに、自分が納得できれば、ね、自分を誇ったり、またそうでなければ落ち込んだり、ね、もうすごい そこに行くわけですが、パウロがここで私がっていうのはそういう意味ではないわけです。彼は自分ではなく、救い主である主を誇るゆえに、主の御霊と御言葉に導かれてそれにお答えしていく、という意味において、自分は信仰、勇敢に戦い走るべき与えられたその道のりを走り、そして信仰を最後まで守り通したというわけですよね。どうでしょう、あなたは勇敢に戦っていますか？勇敢に戦うとはどういう意味か、前に出ます。エペソの6章の10節12節のところ、終わりに言います、主にあってその大能の力によって強められなさい。主の力ですよね。悪魔の策略に対して立ち向かうことができるために、神のすべての武具を身につけなさい。私たちの格闘は、血肉に対するものではなく、主権、力、この暗闇の世界の支配者たち、また天にいる諸々の悪霊に対するものです。私たちの戦い、それは、血肉、つまり、人に対するものではなく、悪魔とその策略に対するものですね。それは主権、力、この暗闇の世界の支配者たち、また天にいる諸々の悪霊に対するものですと。ペテロはこう言っていますね。これも前に出ます。第一ペテロの5-8。身を慎み、目を覚ましていなさい。あなた方の敵である悪魔が、吠えたける獅子のように食い尽くすべきものを探し求めながら歩き回っていますと。皆さんは、今さっき見ました、パウロが言う悪魔の策略に対して立ち向かうことができるために、神のすべての武具を身につけなさいと聞いて、またペテロが、あなた方の敵である悪魔が、吠えたける獅子のように食い尽くすべきものを探しながら歩き回っていますと聞いて、皆さん、その信仰者に与えられる歩みが、ね、平和で安全なものを皆さんは想像しますか？それは罪の力、まだ残ってますよ。私たち許されてるんだけれども、その自己中心になる、自分を誇り高ぶる、その、罪の力残っているわけですが、その心に悪魔ね、働きかけて、この心をイエス様への信仰を、キリストから引き離そうと攻撃してくる、この悪魔との戦いですね。私たちが今戦っているのは。その戦いをパウロは勇敢に戦ったと言います。他の訳では、この勇敢は立派にとかね。英語では、the good fight ですね。I have fought a good fight ですね。何をもって勇敢、立派に、良い戦いをしたと言えますか？これは結果のことを言っていますか？結果。もちろん、good fight をしてきたっていう意味ではそうですけれども、でも、私は勝利したってね。ね、結果でしょうか？むしろそれは戦いに対する態度のことではないですか。そこに向かう態度、私たちの態度ですね。ですからそこには勇敢に戦う人もあれば、また恐れゆえに、恐れているゆえに戦わないで、最初からもう諦めている、戦わないでいる人もいる。巨人ゴリアテに向かったダビデは勇敢と言えますよね。もうその 気持ちで負けて、ね、他の戦士たちは戦いたくなかったわけですよね、ゴリアテと。でもダビデは、まあね、あの、神のね、陣を、ね、こうやって殴るとはって、そのね、馬鹿にするとはって言って、こうやって出ていったわけですが、そのダビデは勇敢と言えますが、カナン人を見て、ね、戦う前から自分たちにはもう勝てないと。ね、約束のカナンのにね、偵察に、モーセによって使わされた12人のうち、ヨシュアとカレブ以外のその10人は、ね、もう最初からもう私たちは勝てないって言って、いた彼ら。彼らは臆病者ですよね。この手紙の一章、7節、8節でパウロは、このテモテに、マナデシの、テモテにこう語っていますね。神、前に出ます。神が私たちに与えてくださったものは、臆病の霊ではなく、力と愛と慎みとの霊です。ですからあなたは私たちの主を明かしすることや、私が主の囚人であることを恥じてはいけません。むしろ神の力によって、福音のために私と苦しみを共にしてください。ここでも神の力によってってありますよね。あなたが自分でとは言わない。与えられているものも神の霊であり、神の力によって、でも苦しみを共にしてくださいっていうわけです。私たちは主によって与えられたこの力、愛、慎み、セルフコントロールとの御霊によって、霊によって、この信仰の戦いを勇敢に戦うことができます。では走るべき道のりを走るとはどういうことか。これを前に出ます。ヘブル書の12章の1節2節。こういうわけで、このように多くの証人たちが、雲のように私たちを取り巻いているのですから、私たちも一切の重荷と、まつわりつく罪とを捨てて、私たちの前に置かれている競争を忍耐をもって走り続けようではありませんか。信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。イエスはご自分の前に置かれた喜びのゆえに恥ずかしめをものともせずに十字架を忍び神の御座の右に着座されました。主は私たちにそれぞれ走るべき道のりを備えておられます。すべての人にね、その信仰のレースを忍耐をもって走り抜くよう語っておられるわけです。で、その際に私たちが心に留めておくべきことは何か。自分が何をしたい。ね。自分が何を得たいとか、自分のためにゴールを設定することでしょうか。違いますよね。信仰の創始者であり、完成されたお方、完成者であるイエスから目を離さないでいるということですね。まあ、このお方がゴールと言ってもいいでしょう。私たちはこのお方から目をそらすならば道にそれるということです。この、備えられた道のりを走り抜くことはできないということですね。このお方から目を離さないでいるということです。つまり自分に与えられた道のりにおいてイエス様をいつも見続ける。それ積極的な意味ですね。目を離さないというのは消極的な意味ですが、積極的にこのお方を見続けるということですね。で、走っていく。パウロは自分が走っている様子をね、このように表現していますね。これも前に出ます。ピリピの3章の12節。私はすでに得たものでもなく、すでに完全にされているのでもありません。ただ捉えようとして追求しているのです。そしてそれを得るようにと、キリストイエスが私を捉えてくださったのです。兄弟たちよ、私は自分はすでに捉えたなどと考えてはいません。ただこの一時に励んでいます。すなわち、後ろのものを忘れ、ひたむきに前のものに向かって進み、キリストイエスにおいて上に召してくださる神の栄冠を得るために、目標を目指して一心に走っているのですと。神の栄冠を得ること、つまりこの救いの達成は、すべての信仰者をして、主から与えられた道のりを走り抜く理由と言えますね。走ってんだけれども、結局、救われるかどうかわからない。救いを得られない。ね。ただしんどかった。苦しんだだけじゃ困るわけですよね。もちろん、それ、走り抜いて、神の栄冠を得るわけですけれども。ただそこで大事なのは、すでに見たように、さっきも繰り返しました、キリストを見続けるということですね。キリストを見続ける。この主が神の栄冠を得るように、その救いを得るようにと、すでにパウロを、 また私たちを捉えてくださったゆえに、捉えてくださっている、捉えてくださったゆえに、パウロはまた私たちも忍耐が問われますよ。忍耐を持ってでもこのレースを一心に走ることができる。パウロをして彼の罪人としての過去を忘れて、主において上に召してくださる神の栄冠を得るために、ひたむきに前のものに向かって進むことができたのは、主がこのパウロの過去ですね、つまりその罪を忘れてくださったからですね。もうそれらを思い出す必要はない、もう私が忘れるとおっしゃってくださるね。皆さん、イエス様のうちにあるものは過去の罪に縛られる必要はない。頭をよぎることはありますよ。悪魔がそれを使って誘惑してくれることはありますよ。でもイエス様ね、もうイエス様の血によって、もうすでにそれらは許されている。そうでなければイエス様の血、イエス様の代価がね、それよりも価値が低いっていうことですよね。でもイエス様の、その代価、イエス様がご自身の命をもって贖えない罪はないゆえに、もうあなたの罪は許されているので、私たちは、私はこんなものです、つまらないものですじゃなくて、そんなあなたを選んで捉えてくださっている、イエス様がご自分のもとに召してくださっているので、私たちは一心にイエス様に目を向けて、目を止めて、そこに走っていく、自分の、置かれたその与えられた道のりを走る、一心に忍耐を持って走っていくわけですね。パウロはそのようにしてイエス様への信仰、信頼を守り通しました。私たちもまた最後までこの方への信仰を、信頼することを守り通すことができます。私たちが信仰深いからではない、完全な信仰の持ち主であるイエス様が私たちをしっかりと捉えてくださっているからです。そうでなければもう最初から救われてないわけです、私たちはね。こんな私たちが救われるはずがない、不信仰なね、信じますと言っても信じてないね、何度も同じような失敗を繰り返すね、救われてないわけです。でもこのお方がしっかりと捉えてくださっているので、このお方はそのね、私たちの救いを完成してくださいますから、私たちはこのお方への信仰を持ち続けることができる。私たちが救われるために必要なのは信仰です。でもイエス様の信仰なしには誰も救われない、つまりイエス様こそご自分に与えられたこの霊の戦い、ね、父なる神様と全く一つであらゆるお方が私たち罪人のために、ね、ご自分を捨ててくださったわけでしょ。我が神、我が神、なぜ私をお見せになったのですかと、父なる神様と全く一つのものをね、二つのものをね、じゃあこっちとこっち分けるのはできますけれども、一つのものを分けるっていうのはもう本当に、できないわけですよ。でもイエス様は私たちのためにイエス様から引き離されてくださったわけです。そのようにして霊の戦いを勇敢に戦い、私はここに向かわなければならない、私はあなた方のためにで、ね、その十字架の前にその喜びって言った時に、私たちの救いを見てイエス様はご自身を捧げてくださった、この霊の戦いを勇敢に戦い、走るべき、皇帝としてのこの十字架の道を走り抜き、実に十字架の死、ご自分の死に至るまで父なる神様への信仰を、これが、これはいい、素晴らしいことだ、これによって私がね、自身を捧げることによってね、このすべての人が、すべてのイエス様を信じる者が救われるってね、それが素晴らしいことだ、信頼し、父なる神様に信頼し、その信仰を最後まで守り通されたお方ですね。それがイエス様なわけです。この主が私たちを選び、福音を届けてくださることで、ご自分の恵み、その救いに応答できるようにしてくださったので、私たちも主に信頼し、このお方についていくことができるわけですね。で、あなたのことをすべてご存知の上で、そこまであなたのこと、あなたの魂、その救いをケアしてくださるのは、このイエス・キリスト以外には誰もいない。ですから、イエス様というお方を知ろうと求める者は、主がどれだけ素晴らしいお方かを必ず知るようになります。だからそこに求めが必要なわけですよね。ね、求める。必ず知るようになる。主がいかに憐れみ深い、 憐れみ深いということは、主が何度も許してくださるということです。憐れみを、情けをかけてくださるということです。だから私たちからしたら、あ、またしてしまった。あ、もう許されないんだっていう中に、ね、普通だったらそれで終わりなわけですよね。捨てられてもおかしくない。だけど主はそれでも憐れんでくださる。その憐れみ深さを知り、恵みに満ちた方であることを私たちは、知るようになる。そしてそのような人は、パウロが言うように、主の現れを慕う。なぜならば、このお方、イエス様ご自身を慕う。愛するようになるからですよね。愛してるんだけれども、あ、もうこれ完全ではなくて、もうその愛は、ね、深まっていきますよね。ね、それがもう、何でしょうね、説明難しいんだけれども、本当にその愛おしい愛ね、慕う、愛するって言った時に、その愛はね、深まっていくんですよ。そのようにして私たちもイエス様を慕う、愛するようになっていく。このお方を私たちは喜びとし、与えられたこの命のある限り、この主を私たち自分でだけでうちに留めるんではなくって、このお方を他の人々にも述べ伝えていこうではありませんか。黙示録で見たようにイエス様はすぐに来られると。それがいつかわかりません。私たちの方で、あ、まあこのぐらいね、ではなくって、いつ来られてもいいように私たちはこの主を喜び、また他の人々に機会あるごとに、また意図的に機会を作ろうとし、求めていくことでイエス様を述べ伝えていこうではありませんか。お祈りいたします。私は勇敢に戦い、走るべき道のりを走り終え、信仰を守り通しました。今からは義の栄冠が私のために用意されているだけです。かの日には正しい審判者である主がそれを、私に授けてくださるのです。私だけではなく、主の現れを慕っている者には誰にでも授けてくださるのです。